はい、囲碁デッセイラジオということで、今ね、絶賛爆速開発中の囲碁キッズリボーンというね、オンライン囲碁対局サイト、これのね、開発日記的なお話をさせてもらってるんですけれども、今日はね、順碁ですね、純粋の順に碁と書いて順碁、順碁というルールで、小さな碁盤で対局できるように、まあ、今作ってあるんですけども、そもそも順碁とは 何かっていうお話と、なんでその順碁を入れた方がいいと思ったのかとかね、その辺のお話をさせてもらおうかと思います。囲碁をね、まあ、初めてやる人からよく出る疑問というかね、いつ終わるのかがわからないっていうのがあるんですよね。まだ打つところたくさんあるように見えるのに、なんか先生とか強い人からね、はい、これで終わってますねとか言って言われると、キョトーンとなんかもやっとするとね、オセロだったら、どこでゲームが終わるのかっていうのはもう誰の目にも明らかなわけですよ。本当の本当に生まれて初めてね、オセロの石に触る人でも、まあ、明らかに打つところがないと。ところがね、囲碁の場合はそうはいかないと。これはね、実はね、囲碁の入門のプロセスっていうかね、ちょっとね、ごまかしがあるんですよね。囲碁がここで終わってるっていうのが分かるためには、ルールが分かってるだけじゃダメなんですよ。ルールが分かった上に、そのルールを踏まえて、まず石が生きてる死んでるという概念が理解できること、そしてその概念を理解しただけでもまだダメで、概念を理解した上で、これからこの盤の上で数手先にどんなことが起きるのかっていうある程度の読みができること、それらが備わってね、初めてね、囲碁がここで終わってるんだっていうのが分かるんですよね。囲碁というゲームはルールが分かっただけでは終われないと。終わるのが分かるためには、まあ結局囲碁の力、気力って言いますかね、一定の気力がないと、ここで終わるんだということが合意できないと、そういうふうな、ゲームになってて、でその部分をね、割とね、一般の入門教室とか入門書ではね、ごまかしてるんですよ。はい、終わってますよね、ここで黒と白の境目がもうきっちり決まったからこれで終わってますよねとか言ってごまかしてるんだけども、その広い空間の中に相手が入ってきたらどうなるかっていう部分をね、説明せずに終わろうとしてるわけね。というのは、それ説明し始めたら、さっき言ったように、5手先とか10手先とかがね、読めなければ、読まなくても、まあ、見通せなければ、ここが黒の陣地、こちらが白の陣地で確定しているってことはね、厳密には言えないわけなんですよね。まあ、そこをごまかしてるから、なんか囲碁をね、終わり方がわからないというか、 なんかもやっとする、釈然としない部分が残るみたいなね、ことがあって、でもね、教えてくれた先生というかね、先輩がね、身近にいれば、常に横にいればね、これで終わってるよ、こうやってここで終わるんだよとかいうことをやってるうちに、だんだんね、その理解できるレベルまで、力がついてくると、まあ、そういうことでね、今までなんとなくごまかしてこられたんですけれども、最近になって、なんでそれが問題になるかというと、その身近に指導者、先輩がいない状況の中で、まあ、ネットとかでね、独学する人っていうのは、まあ当然出てくるわけですよ。そうするとね、その辺の最初のもやっとしたものがなんか解消されないままで、なんか先に進めないみたいなことでね、まあ、挫折してしまうとかね、まあ、そういうこともね、起こってると思うんですよね。つまりオセロはルールさえ分かれば、もう本当に初めての人同士で、まあ、いくらでもね、遊べるわけですよね。ところが囲碁はルールだけポンと教わって、さあ初めての人同士で遊びなさいと言われてもね、なんか終わり方が分からなくて、どうしようってことになっちゃうわけですよね。まあ、実際囲碁入門教室とかで、ね、さあ皆さん同士で、勝負してみてくださいって言うとね、必ずね、先生これもう終わってますか、まだ打つとこありますかっていう手が上がって質問出るんですよ。ルールを教えただけでは、ルールを習っただけでは終わり方が分からなくて、まあ、経験者のサポートが必要、それがまあ囲碁っていうゲームなんですよね。まあ、そこで生まれたというか提唱されたのが順碁、純粋な碁と書いて順碁っていうね、まあ、囲碁のプロの元本因坊王座の経験者でもある王明遠九段がね、提唱して推進されてるんですけども、 この順語はね、終わり方が明確、もう本当にオセロのように全くの初めての人同士でも明確に終わることができるんですね。どういうルールかというと、黒と白を、まあ、代わり番号に打つんですけども、2人が続けてパスをした時点でゲーム終了と。で、泣いても笑ってもその時点で5番の上にある黒石と白石の数を数えましょうと。数が多い方が勝ちですよと。もう本当に明快、分かりやすいシンプルなルールになってます。いやいや、ちょっと待ってよと。いくら分かりやすいと言っても、囲碁っていうのは、空き地の数を数えるんでしょうと。石の数を数えるなんか言ったらもう全然違うゲームじゃないのと。いくらルールが、終わり方が分かりやすくなっても全く別のゲームになったんじゃ意味ないんじゃないかという声も聞こえてきそうなんですけども、実はね、そうじゃないんですよね。まあ、これは説明し始めると図とか使って説明しないといけないんですけども、まあ、囲碁と順碁は終わり方、終わるタイミングが違うのと、その後の数え方が違うんだけども、実質的なゲームの内容はね、もう基本的に全く同じと言っていいですよね。この辺ちょっと今説明できないんで、もうそんなもんだと思っていただくしかないんですけども、まあ、とにかく途中経過、用意ドンから始めて終わるまでに何を考えてどういうふうに打つかっていう部分も全く同じだし、まあ、勝敗のね、どっちが勝ってどっちが負けるかとか、どっちがどれだけ勝ったかというのも大体同じぐらいになります。これはもう囲碁入門してから初級中級のレベルまでね、全く気にする必要のないぐらいの差でしかないんですね。そんなに分かりやすいルールがあるなら、囲碁のルール全部順碁のルールにしちゃえばいいんじゃないのと、また思う方がおられるかもしれないんですけどもね、それはそれでちょっとまた問題がありまして、っていうのは、順碁ってね、石の数を競うんで、空き地を残しておかないんですね。空き地に、自分の陣地の中の空き地にバーッと自分の石を埋めていって、それで石の数をどっちが多いかを競うんですよね。なので、これ小さな碁盤ならいいんですけども、普通の囲碁のように縦横19本の線の入った大きな碁盤とかになると、実質上勝負がついた後に勝敗を数えるために陣地にガーッと石を敷き詰めていく、まあ、とんでもない単調な作業が待ち受けてるということになってしまいましてね。まあ、そういうことがあるんで、まあ、ちょっと理解がしにくいけども、より簡単にというか、そういう単純作業なしで数えられる今の囲碁のルールができたと言っていいと思うんですよね。ということで、入門者向けに小さな碁盤で順碁というのは非常に有効だと。それは、まあ、オセロと同じようにルールを書いた紙が1枚ペラッとあれば、それで全くの初めての人同士でも遊べるのが順碁だと。囲碁は、まあ、横に経験者がついてないと全くの初めて同士では遊べない、そんなゲームになっているので、順碁というのはね、非常に存在価値があるというかね、その囲碁を覚えてもらう時の手離れの良さみたいなね、ものはもう順碁が圧倒的に優れてるんですよ。で、そんな順碁なんですけども、オンライン対局で順碁ができるところってあるかって言われるとね、パッと思いつかないと思うんです。前ね、その王明遠九段に紹介いただいた台湾の順碁の専用サイトみたいなのがあって、そこでなんかオンライン対局できてたような気もするんですけども、まあ、普通に日本人が普段使ってる囲碁対局サイトで順碁で、対局できるところっていうのは多分 ないと思うんですよね。ということで、囲碁キッズリボーンでは6路盤と7路盤、縦横6本の線が入っている5番と縦横7本の線が入っている5番を選んだ時には、順碁のルールでっていうチェックをね、つけて順碁のルールで対局できるような仕組みにしました。まあね、なかなかその初めての人同士がパッとこの囲碁キッズリボーンにやってきて順碁でっていうケースは、まあ、なかなかそうすぐには生まれないと思うんですけども、囲碁入門指導するときにですね、オンラインでまず順碁というルールでやってみましょうよっていう指導者の方が生徒さんにね、言ってね、やるっていうことには使えますよと。そうするとね、習った生徒さんも、あ、なるほど、これだったらすぐ家族や友達と遊べるなっていうことでね、やってもらえるということで、そういうことでオンラインのね、順碁を対局できるような仕組みを囲碁キッズリボーンには作ってみましたということでね、ぜひね、これがリリースされた時には活用していただきたいなと思っています。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。